ただいまより2024年12月29日第5主日礼拝を始めます。
清
をもて民らを裁き、
地の上なるよろずの国を治めた方がければ。
神よ、民らは何時に感謝し、
諸々の民は皆何時を褒めたたえ、
地は何入れ物をいだせり、
神、我が主は我らを先わいたまま、
神、我らを先わいたものべし、
かくて地の諸々の風、ことごとく神を
賛美歌8番。 ザヤ書43章1節から7節まで拝読いたします。旧約聖書イザヤ書43章1節から7節まで拝読します。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの御輝きとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては行かせよと、南に向かっては引き止めるなと言う。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れと言う。彼らは皆私の名によって呼ばれるもの。私の栄光のために創造し、形作り完成したもの。そこまでです。お祈りいたします。在天の父なる神様、尊い皆をあがめ賛美いたします。この朝、2024年最後の礼、最後の日、主日の礼拝をこの御堂において守ることが許されてますことを感謝いたします。この一年、私たちはいろいろな思いを抱いてこの礼拝堂に集い、そして御言葉を聞き、養われ、祈り、賛美し、この一年を過ごすことができましたことを感謝いたします。2024年は能登半島の大地震から始まり、日本のあちこちで天災が起こりました。被災地においては1年経った今なお復興するまでにまだまだ時間を要する状態の中で、辛い苦しい生活をしておられる方が多いことを思います。どうか一日も早く心安らかに過ごせる日が来ますように、お守りをお導きください。そのために働いている多くの人々の健康を支えてください。またこの一年は、越谷教会の歩みの中で一つ一つの礼拝が、そしてまた新しい催し事が主に祝福されて、つつがなく進めてこられましたことを感謝いたします。どうか一人でも多くの方が教会に足を運び入れ、お一人お一人あなたの愛の中に入れられて平安を得ることができますように、導かれますようにとお祈りいたします。また現在病のために治療に専念しておられる兄弟姉妹を特にあなたが読みしてください。それぞれの場においてそれぞれ治療を十分に得て、またいつか共に御堂に礼拝を捧げることができますようにお祈りいたします。そして看病にあたっておられるご家族のご健康とお心をどうぞお支えください。この地上ではまだまだ戦争が続いています。どうか大切な、あなたからいただいた大切な一つ一つの命が争いによって失われることがなくなりますように、ひたすらお祈りいたします。今朝は福田姉妹を通して御言葉をいただこうとしています。どうか福田氏が 聖霊の大働きによって十分に語ることができますようにお守りください。そして耳を傾ける私どもがしっかりと御言葉を胸の中に受け入れることができますように、そして新しい年を迎える心構えができますようにお導きください。尽くしません感謝と祈り、尊き主イエス・クリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌84番、作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢いより光りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。あなたは高価で尊い。福田理恵氏です。
本庁はイザヤ書43章から、あなたは高価で尊いと題しまして、私たちの主にある存在価値を知り、正しい自己認識を持って信仰人生を歩めるよう御言葉から教えられたいと願います。一節に、ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。最初に私たちが改めて知っておく大切なことは、神は私たちを創造された主であるということです。皆さんは自分は何のために生まれ、何のために生きているのだろうかと考えたことがあるでしょうか。多くの人が生まれた意義や生かされている意味を確認するように人生を歩んでこられたのではないでしょうか。私たちは偶然たまたま生まれた存在ではありません。神がこの時代に、この国に、このタイミングでこのようにと形作って生み出させてくださったのです。そして私や皆様含めた全ての人は神によって作られた神の作品です。作品は誰が作ったかというのは とても重要です。例えば有名な作者の作品は小さなものでもとても高価です。私たちを作ってくださった神は、この天地を創造された偉大な神です。その神によって作られた私たち一人一人は 本当に高価で価値のある最高傑作品なのです。そして神は私たちを作ってくださった目的は、私たち一人一人を通して神の栄光を表すことです。少し飛びますけども、7節で、彼らは私によ何よって呼ばれるもの、私の栄光のために創造し形作り完成したものとありますように、神によって作られた全ての人は神の栄光を、神の素晴らしさを表すために作られているのです。このイザヤ書の歴史背景を少し申しますと、このイザヤが予言していた時代はイスラエル滅亡前後で、イスラエルは地形的にも大国に挟まれ小さな国でした。イスラエルはもうすでに南と北に分かれており、先にこの北イスラエルはアッシリアという残虐な大帝国に滅ぼされてしまい、残りの南ユダは後にバビロン帝国という強大な国に侵略されて滅ぼされてしまい、多くの人が捕囚として連れて行かれたのです。私たちはロシアとウクライナですとか、またイスラエルとパレスチナの戦争について報道を通して少し知っているので、その悲惨さを私たちは想像することができるかと思うんですけども、このイスラエルは長年の捕囚生活の末に自分たちを支配していたバビロン帝国が今度はペルシャ帝国に滅ぼされていくんです。それでやっと解放されるっていうことを告げられるんですけども、これはまるで長年牢に入っていた方が釈放を告げられる時のようなんですけども、彼らの自己認識というのは、長年の縛られた捕囚生活の中で神の民という誇りある自己認識から、神に忘れられ見捨てられた民というネガティブな自己認識へと、このイスラエルの民は変わってしまったのです。私たちも戦争や悲劇、とてつもない苦難はないにしても、日常のさまざまな試み、また問題、また人間関係の苦しみ、またあらゆる思い患い、そのような中で神に対する信仰やキリストにある自己認識が揺さぶられるようなことはあるのではないでしょうか。イスラエルはバビロンから解放されると聞いても喜ぶことができない、にわかにそれを信じることができないでいました。そんなイスラエルに神は預言者イザヤを通して、ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主はと畳み重ねるように呼びかけています。神はイスラエルの民のその低くなった奴隷のようなセルフイメージが変えられて、本来の神の民としての自己認識を持って歩めるようにと語りかけるのです。困難な歩みの中で神の民としての誇りが砕かれ、自分を肯定する思いや自信を失ったそのようなイスラエルの民に、神は誰があなたを作ったのか、あなたを作ったのはこの私ではないかと言われるのです。神は私たちがイスラエルのように自分自身や状況を見て自信を失い、また失望して座り込んでしまうような時に、あなたの名を呼んで、あなたを創造したのは私、主なる神であると言ってくださるのです。そして私たちのうちにある恐れる心を知って、恐れるな、私があなたをあがなったと断言されるのです。あがなうとは、代金を払って、つまり犠牲を払って囚われの身の人を解放する、買い戻すという意味です。身の代金を払って解放し自由にするというような意味合いです。私たちもかつては イスラエルがバビロンの支配下で苦しんだように、罪の支配、またこの世の支配のもとにあり、神以外のものを拠り所とし囚われていたかもしれません。お金や仕事、人間関係やこの世の価値観に囚われていたかもしれません。しかし私たちがキリストを受け入れたことにより、キリストの命と引き換えに自由にされ、新しい命、新しい人生が与えられたのです。主イエスが私たちの過去、現在、未来にわたる全ての罪や咎を、の負債を一切代わりに支払ってくださったのです。もはや私たちは奴隷の首輝き、つまり弱さや罪の支配のもとにいるものではなく、神に愛されているものとして、神と共に力強く歩むものに変えられたのです。私たちをかつて捉えていた鎖や足かせ、間違った価値観、そのようなものは全て砕かれたのです。神が砕いて解放してくださったのです。ですが私たちは時に未だ捉えられているかのように不信仰になったり、不自由に歩んでいることがあります。また恐れや思い患いに捉えられてしまうことがあります。神に愛され、神の民とされたにもかかわらず、神がまるでいないかのように孤軍奮闘したり、自分を必死に守ろうとしたりしてしまう時があります。神はそのような私たちに、恐れるな、私はあなたをあがなうと語られます。なぜならあなたは私のものだからと言われるのです。私たちは神の所有の民であり、神に属しているものなのです。皆様が強くても、たとえ弱くても、最強最大の神に属しているのです。なんて心強いことでしょう。ですから私たちは自分の不足や過去を見て間違った低い自己認識を持つのではなく、また自分の力や努力で切り開けると慢心するのでもなく、神の偉大さを見、その偉大な神によって作られ、神の栄光を表すものとして生かされていることを知って、恐れることなく大胆に歩んでいくことができるのです。次に神は私たちを孤独に一人で歩ませることのない、共にいる神であることを覚えたいと思います。私たちは何がしかに属しています。それは町内会のような共同体であったり、教会や職場、趣味のサークルや家族であったりします。しかしながら私たちはどこかに属していても孤独感や不安感を感じる時があります。特に現在は昔のように隣近所の助け合いがの関係が希薄になっているので、隣人の必要や問題や危機的状況に気づかなかったりします。また人に迷惑をかけたくない思いや自己責任論に縛られた思いが、他者に助けを求めることができない、また人を助けることに躊躇する、そのような要因にもなっています。そんな不安や孤独感を隠して大丈夫を装う私たちに、神は私はあなたと共にいると言われるのです。二節の御言葉ですけども、水の中を通る時も私はあなたと共にいる、大河の中を通ってもあなたは押し流されない、火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかないとありますように、この天地を作られた神が私たち一人一人と共にいて、孤独感や不安感から、またあらゆる災いや困難から守り救い出してくださると約束してくださっているのです。これはキリストを信じると困難がないとか災いに遭わないとかという意味ではありません。私たちは生きている以上、 悲しみや苦しみに見舞われます。予期しない問題や困難に陥ることもあれば、予期せぬ病になることもあります。しかし忘れてならないのは、私たちは一人で苦しんでいるのではなく、神が共にいて、あなたと共に苦しみ痛んでくださり、大きな愛の御手で包んでくださっているということです。ですから現実に困難に見舞われ、たとえあらゆるものが失われていくかのように思えたとしても、神があなたを覆い、私たちの霊魂は守られ、私たちの信仰は押し流されることがないのです。焼き尽くされることがないのです。ですからなおも平安の中を歩むことができるのです。私たちが主に信頼して歩むときに、どのような試みの中にあっても、主があなたと共にいてくださり、問題や試練があなたを害することも、またあなたを倒すこともないのです。主が皆様を守り助け、むしろ神の存在をあなたの人生を通して証ししてくださるのです。最後に私たちは神の目に自分自身が高価で尊い愛されているものであることを受け取りたいと願います。4節に、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとするとあります。イスラエルは高価で尊いと言われるような神の目に誇れるものは何もありませんでした。しかし神はそのイスラエルをご自分の民として見捨てず、エジプトや他の国々と引き換えにしてでも救い出し、愛し、大切だと言われるのです。なんと深い愛でしょう。神は私たちに対しても同様に、あなたと共にいて、あなたを最後まで責任を持って愛し、導こうとされる神なのです。神の究極的な愛の現れが御子イエスの十字架です。神はご自分の御子であるイエス・キリストの命と引き換えにするほどまでに私たちを愛し、生かそうとされるのです。そのような愛なる神です。そして神は私たちを救い、解放してくださっただけでなく、神の子としてくださり、神との親しい交わりへと、そして神の家族の交わりへと導いてくださったのです。とても高価で尊いとは言えない賭けや弱さのある私たちに、神は、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛していると言ってくださっているのです。私は高価で尊いですと素直に思える人もいるかもしれませんが、多くの人がいやいや自分はそんなものではないと受け取ることができなかったりします。私たちは何かができるから自分に価値がある、できないから価値がない、これを持っているから価値がある、これを持っていないから価値がないと思いがちです。例えば皆様がお子さんを何人か持っておられるとします。どうでしょうか。この子は頭が良くて将来性があるから価値がある、この子は容姿がきれいだから価値がある、そうでないなら価値がない、大切でないと思うでしょうか。どの子も大切で価値があります。そのように神にとって皆様はいくつになってもかけがえのない子供で、神はあなたの存在そのものを大切で尊いと言われているのです。なぜなら神があなたを作られたからです。そして神はあなたの 神の栄光を表す存在として生かし作られているのです。神の栄光を表すと聞くと、私たちは何か賜物を豊かに用いて奉仕することや輝かしいことをすることなどと想像しがちです。確かに神はお一人お一人に賜物や能力、得意なことを与えておられます。そしてその賜物や良きものを持って神に、人々に仕えることは神の栄光を表す素晴らしいことです。それと同時に、私たちが神の栄光を表す最も素晴らしいことは神に礼拝を捧げることです。神は私たちがこのように会堂に集まって礼拝を捧げること、また自宅で礼拝を捧げること、私たちが神に感謝を捧げ賛美を捧げることをとても喜ばれます。神を礼拝することは私たちの神に捧げる最高の奉仕であり、神の栄光を表すことです。私たち一人一人はこのようにして神の栄光を表すものとして創造されたことを感謝したいと思います。私たちが有益なことができるからできないからにかかわらず、神はあなたを宝石のように尊く大切で愛しているのだと言われるのです。あなたの存在そのものが神の愛の表れであり、神の証であり、あなたは神の栄光を表す最高傑作品なのです。神は永遠の愛、無条件の愛、変わることのない愛で皆様を今までも今もそしてこれからも愛し支えてくださるのです。神に作られ贖われ、神を礼拝する者へと導かれた私たちは、神に愛されている神との民としての正しい自己認識を持って、神の栄光を表す尊い器として、これからの人生を神と共に力強く歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。あなたの御言葉を感謝いたします。天のお父様、この一年間の数々の恵みと憐れみを感謝いたします。私たちはあなたに生かされ、支えられ、守られ、この一年を過ごすことができました。あなたがおられたので、私たちはこのようにしてあなたのもとに集い、あなたからの愛と力を受けて、また進むことができることを感謝いたします。今朝私たちは、神に創造され、贖われ、神の民とされ、神が共にいてくださる大きな恵みの中に生かされていることを改めて知ることができ、感謝いたします。神が最も尊い御子キリストの命を払ってでも救いたいとされるほどに、私たちを高価で尊いとし愛してくださっていることを心から感謝いたします。私たちは、私たち一人一人は神に格別に愛されているものとして、あなたを愛し礼拝し、置かれたところ、職場、家庭、使わされたところで神の愛を、神の栄光や素晴らしさをあなたと共に表していくことができますよう、どうぞこの一週の歩みも、また新しい一年も導き、お一人お一人を祝福してください。主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌534番。
天の恵みたまお父様、主の皆を賛美いたします。愛する兄弟姉妹と共に御堂に集い礼拝を捧げることが許されましたことを心から感謝いたします。ただいま 田姉妹より新しいメッセージをいただきました。主は尊いと私たちを祝福してくださいます。主は私たちを罪人のために犠牲を払って血潮を流されました。主の愛の中にあって互いに愛し合い許し合い守られて成長させていただきますことを心から感謝してお祈りいたします。尊いイエス様の御名を通してこのお祈りを御御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英540番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。